第一テサロニケ人への手紙4章9節をお開きください。パウロはこの4章から実際的な勧めをしています。前回の学びを覚えてますでしょうか。彼はテサロニケの教会の人たちにどのように歩んで、どのように生活をして神を喜ばすべきかを教えました。第一に、神の御心は私たちが清くなることでした。彼らは誘惑の多い町に住んでいましたが、不貧困を避け、教えられた通りに生活しました。パウロは、ますますそのように歩んでくださいと彼らの信仰を励ましました。今日の聖書の箇所では、兄弟愛について、また落ち着いた生活を送ることについてパウロは進めています。今朝はこの2つのことを一緒に学んでいきたいと思います。それでは4章の9節と10節をまず一緒に朗読したいと思います。第一テサロニケ4章の9節、ご一緒にどうぞ。はい。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。昨年末から全国的に話題となっている良いニュースがありますね。もう皆さんもすでにご存知のように、プロレスの、プロレス漫画タイガーマスクの、主人公である、伊達直人名乗る、人たちによってランドセルが寄付されるということです。一人の人の、善意で始まったことが話題となって、今では、匿名寄付が全国各地で相次いで、届けられた児童養護施設などは、確認だけた、できただけでも40都道府県を、超えて90カ所以上に上る、ところに、その善意が届けられたと新聞に載ってました。中にはタイガーマスクだけではなくして、漫画明日のジョーや、また桃太郎を名乗る人物まで登場したようで、贈り物もランドセルのほか果物や野菜まであったということです。このような話を聞くことは喜ばしいことですよね。さて、ここでパウロは兄弟愛について書いています。兄弟愛とは信仰の仲間を愛することです。で、このことに関してテサロニケの教会の人たちは何も書き送る必要のないほど実行していました。彼らはキリストの名によって互いに愛し合っていました。私たちの教会でもよく見かける光景が、家にある野菜やクッキーなどを持ってきて分け合ったりしている姿を見かけるわけですが、麗しい光景だなといつも感じています。また物のやり取りだけではなくして、互いに親しく声を掛け合ったり祈り合っている姿は本当に麗しいもので、愛を実行していて、どうぞそのまま、ますますそうしてください。パウロは、テサロニケの教会の人たちにはもう何も書き送る必要のないほどであったということです。そして彼はまた、あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからですと言っています。どういう意味でしょうか。彼らにだけ神は特別に何か啓示をしたということなんでしょうか。そういうことではないですね。互いに愛し合うべきことは初めから聞いている教えであるわけです。私たちはもう何度も開いてますので、開かなくても結構ですね。ヨハネの13章34節で言えば、イエス様が弟子たちだけを集めて最後の晩餐で大切な教えをいくつかなさったところですよね。その一つに、新しい戒めを与えましょう、互いに愛し合いなさいとイエス様は教えます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、 それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになるのです。イエス・キリストを信じた者の特徴は何なのか、それは神を愛するようになるということですね。そしてそれだけではなく、兄弟を愛するようになるということ、これがキリストを信じた者の印です。ヨハネはこういうふうに書いています。ここは開きましょうか。今のところ押さえていただいて、第一ヨハネの4章手紙の方です。福音書を書いた同じヨハネによって書かれた、ヨハネによる福音書手紙の第一の4章の7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。割愛して少し飛ばしますね。20節ちょっとご覧ください。同じところです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。このヨハネもあの最後の晩餐の席にいた一人ですね。私たちはこの命令をキリストから受けています。一節、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものを愛します。ここに書かれている通りに神は愛です。その一人子をお与えになったほどに私たちを愛してくださいました。ここに愛があると、本物の愛があると聖書は書いてます。私たちもそのことによって神が愛であることを分かりました。そしてこの神の愛を知って、私たちも以前は神を無視した生き方をしてましたが、この神の愛に応えて私たちも神を愛する者となり、また互いに愛するようになりました。生まれながらの私たちのうちにはそのような愛は、神の愛は、本当の愛は持ってませんでしたね。しかしイエス様を信じた時に、神は私たちのうちにも御霊を与えてくださったと先ほどの手紙の方では書かれてました。御霊が与えられたわけです。御霊がうちにおられるということは、神が、キリストが私たちの内側におられるわけで、神は何でした？神は愛です。私たちのうちにも神の愛が与えられて、神の愛を持つようになったわけです。パウロはローマの5章の5節、ここも何度も開いてますので開かなくて結構なところです。後で確認してください。こう彼は言ってます。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと書いてます。このようにキリストを信じた者は聖霊が与えられましたので、 神の愛をすでに持っているわけです。そして聖霊は私たちが互いに愛し合うように教えます。教えるだけではなくしてそれを助けます。また力を与えます。クリスチャンは互いに愛し合うことを神から教えられた人たちです。テサロニケの人たちも以前は信仰がなかったわけですが、パウロが訪問した3週間のうちに彼らはこのキリストを信じたわけです。で、彼らが信仰を持ったことは互いに愛し合うことによって明らかでした。そしてその愛は自分たちの教会だけにとどまらず、すべてのところに知られていた。すべての教会に対して、また信仰ない人たちに対して神の愛を彼らは実行していたと。しかしパウロはそれで満足することなく、ここでさらにますますって言ってます。さらにますます、同じような言葉を彼は強調して使ってるわけですね。同じ意味でさらにますます、そうするように進めました。信仰も愛も成長していくものです。では愛するという具体的にどういうことなんでしょうか。愛といえば私たちはすぐ思い浮かべるのが第一コリントの13章ですよね。ちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、第一コリントの13章結婚式ではいつも開く聖書の箇所でこのように書かれています。第一コリント13章1節、たとえ私が人の意見や御使いの意見で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。どんなに素晴らしい賜物を神から与えられていても、まあ、その賜物が異言であれ預言であれ、またあらゆる奥義あらゆる知識を持っていたとしても、さらに山を動かすほどのすごい信仰を持っていたとしても、愛がないなら何の値打ちもありませんとパウロは言ってます。ある人たちは賜物がある、あるいは地域のある人が霊的に成熟した人だと思い違いをしてしまうことがあるわけですが、賜物があることや地域があることがその人が霊的に成熟している大人のクリスチャンであることとは関係ありませんね。もし愛がなければ無に等しいとパウロは教えています。また慈善活動、これはとても素晴らしいことです。しかしそれらの働きさえももし愛がなければ何の役にも立たないと言ってます。全財産を投げ打つ、素晴らしいことです。捧げるって命を捨てる、でもそれさえも愛がなければ無駄であるって。では本当の愛とは何なのか、4節から一緒に8節まで、8節の前半まで読みましょうかね。一緒にどうぞ、はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。ここまでにしましょうか。まあこれはまさに私のことを言っていると思う方はいないと思いますが、私たちはまだまだ、いや、ここを基準に合わせば合わすほど全く達してないことを思い知らされるわけで、この基準にぴったりな方はイエス様ただお一人ですね。 でも私たちは言い訳をするのではなく、パウロはここでそのようになることを進めているわけで、でも天の父はそのことをあらかじめ御子と同じ姿に変えることを私たちをそのように定めておるということですから、御霊によって私たちをそのように変えていってくださるわけですね。信じた私たちにも御霊が与えられて、神の愛が与えられて、この御霊の助けによって愛がこのように具体的に成長させられていく。愛は何なのか。愛は寛容でありとパウロ言っています。怒るのに遅いですね。ある時にペテロがイエス様にこういう質問をしました。マタイの18章の記事ですね。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。彼には兄弟がいたわけで、アンデレであったわけです。イエス様のところに彼を連れて行った人でした。まあ、アンデレのことにも理解できますし、あるいは信仰の兄弟というのも理解できるでしょうね。何度まで許したらいいんですか。7度までですか。というのは当時のラビたちの教えは3度までを許しなさいという教えでしたので、まあ、ペテロは自分なりに心が広くなったとでも思ったのかもしれませんね。しかしイエス様の答えは7度までとは私は言いません。7を70倍するまで、すなわち計算して許すのではなく、何度でも許し続けなさい、主はおっしゃいました。愛は寛容であり、愛は親切です。親切といえばすぐに思い起こすのが良きサマリア人の例え話ですね。あるユダヤ人が旅の途中強盗に襲われました。着物を剥ぎ取られ半殺しに遭いました。そこへ同じユダヤ人の祭司が通りがかりましたが、彼は見ると反対側を通り過ぎました。しばらくすると同じユダヤ人の神殿に仕えるレビ人も通りがかりましたが、彼を見ると反対側を通り過ぎました。彼らは宗教的な人たちでした。地域もありました。しかし愛を実践することはありませんでした。ところが日頃敵対関係にあったサマリア人、彼はその強盗に襲われた人を見てかわいそうに思い助けてあげました。イエス様はあなたも行って同じようにしなさいと言われました。このように愛は困った人を見て手を差し伸べて親切にします。愛は寛容であり親切です。また愛は人を妬みませんとパウロは言っています。聖書の中で最初の兄弟、それはカインとアベルでしたね。創世記の3章4章ですが、で兄カインは自分の捧げものよりも弟アベルの捧げものが神に喜ばれるのを見て、彼は妬み怒り、そして弟を殺してしまったわけです。妬みというのは最初は小さいものですが、放っておくと怒りに変わって兄弟さえも殺してしまいます。ですからペテロは彼の手紙の第一の2章の一節で、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てなさい、そのように彼は進めています。そして生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですと書いてます。ヤコブはこう書いてます。ヤコブの手紙の3章、ここは開きましょうか。ヤコブの手紙の3章後半の方ですね。ヘブル人への次がヤコブの手紙になります。3章の13節から私が読んでいきます。あなた方のうちに知恵のあるもの、賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。 真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。17節18節一緒に朗読しましょうか、はい、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御徒に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。そのように書かれています。さあ戻りますが、愛は寛容、愛は親切、そして愛は人を妬まない、さらに愛は自慢しない、傲慢にならないとパウロは言っています。まあ、何でも自分が知っていると思っている人は人の耳に耳を傾けないのは世の中ではよくあることですが、聖書は知識は人を高ぶらせると書いています。しかし愛は人の徳を高める、第一コリントの8章1節にはそのように書かれていて、ローマの12章の10節ではパウロはこう言っています。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。愛は寛容、親切、人を妬まない、自慢しない、傲慢にならない、さらに5節には愛は礼儀に反することをしない、自分の利益を求めない、自分さえ良ければ良いとは考えずに相手の益、全体の益を考えます。愛は光らず人のした悪を思わない、良いことは忘れやすいんですが、人からされた悪は覚える傾向が人の弱さの中にあるわけですが、しかし本当の愛は人がした悪を思い出さない、思い出さないということはそのことを話題にしないし忘れてしまうという。第一ペテロの4章の8節でペテロはこう言っています。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからです。愛は多くの罪を負う、神様は私たちの罪を覆ってくださったわけです。イエス・キリストにあって私たちは覆われて、神が私たちをご覧になるときには罪のないものと見てくださるわけで、東と西が遠いように神はそのように私たちの罪を遠く離してくださり忘れてくださったわけで、エペソの4章では学んだ時にはパウロは、互いに親切にし心の優しい人となりなさい、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと4章の3節には32節には書いてあります。6節において愛は不正を喜ばずに真理を喜ぶという。ローマの13章の10節には愛は隣人に対して害を与えませんと書かれています。愛するということは相手に害を与えない、それゆえ愛は律法を全うします。ですから律法全体は隣人を愛することに集約されるわけで、愛していれば害を加えることはないわけですね。7節に愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。すべてを我慢する、すべてを信じる、すべてを期待する、すべてを耐え忍ぶ。なぜですか？神がすべてのことを働かせて益にしてくださることを信じることができるからですね。まあ、このように本当の愛は単なる口先だけで愛しているというのではなく、それが態度や行動に見える形で表されてくるわけですよね。これで私の愛は十分に成長したということはできないわけで、 パウロはテサロニキの人たちが信仰を持ったことを神に感謝しました。そしてそれはもう周りの人たちも認めるほどその信仰が働いていた。彼のもう一つの感謝は彼らの愛の牢固を感謝したわけ。これは信仰を持った印が現れてて互いに愛し合っている。彼はそれを神に感謝したわけですね。でもそこで満足することなく、ますます、さらにますます、そうしてください、これが彼の祈りであり、ここで彼が兄弟についてもう書き送ることはない、もう十分やってます、でもさらにますます、そうしてください、私たちもそうですね、一生涯愛することを学び続ける必要があるわけで、もこれで十分ということはないわけです。愛は実践することによって成長するわけで、その愛が成長し続けなければならないわけで、パウロはテサロニケの教会の人たちがさらにますますそうであってくださいと進めました。11節戻ります。第一テサロニケ、また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。12節一緒に朗読します、はい、外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。神様の喜ばれる歩み生活は、第一に清く生きることでした。第二は互いに今学んだように愛し合うことでした。彼らはそれを実行し、ますますそうしてくださいとパウロを勧め、そして第三はここで神の喜ばれる歩みは落ち着いた生活を送ることです。しかしテサロニケの教会の中には落ち着いた生活をしている人たちが、落ち着かない生活をしている人たちがいたようです。で、何が原因だったのか。彼らは再臨が近い、イエス様がもう一度戻ってこられる、そのことを信じていました。それは事実です。でも近いからと熱狂的になって、中には仕事を辞めてしまった人たちがいたようなんです。で、私が20代の頃の話ですが、ある宣教師がこう言ってました。再臨も近いからどんどんクレジットを組んだ方がいいよ。え、どうして？いや、だってもうクレジット組んでも再臨来たらもう支払わなくていいしようというから、え、そういうことないんじゃないの、大丈夫かなと心配しちゃったわけですが、今頃自己破産してなければいいんですけどね。再臨が近いことは皆さん事実です。初代教会の熱心さは、主が今日来ても良いように彼らいつも備えてたんです。備えてたんです。それは事実です。しかし神の憐れみによって、一人でも多く救われる人が起こされるように、神様は忍耐を持って待っておられるわけで、近いことは事実ですが、それがでもいつなのか誰にも分かりません。ですから聖書の勧めは、いつ主が来られても良いように心を備えなさいと命じています。マタイの24章の42節、ノアの時代のようであるとイエス様は教えられました。だからいつでも備えていなさい、主はいつでも来られるわけです。と同時に、異常に熱狂的になるのではなく、ここでパウロが命じているように落ち着いた生活をしなさいっていう、このバランス感覚はとても大切ですね。テサロニケの教会の中には熱狂的になりすぎて仕事も辞めてしまい、いたずらに騒いでいる人たちがいたわけです。で、それだけではなく、他の人にも干渉して教会の中で問題を起こしてたようですね。時間があるわけで他の人のことが気になっておせっかいばかりしてて、で、結局自分は仕事辞めちゃったわけですから経済的に厳しくなる、 でそうすると夕食を食べに行く、まあ兄弟でいいわけですが、でもそれがずっと続いてしまうと当然周りの人たちに負担がかかってくるわけです。パウロの解決策は仕事をしなさいという。しかしそれでも仕事をしないでいる人たちがいたので、数ヶ月後に彼はまた手紙を書くわけですね。それが第二の手紙です。先に読んでみましょうかね、私たちも数ヶ月後にまたここ学びますが、第二テサロニケの3章、これはもう第一を書いた数ヶ月後の話で、パウロはこのように書いています。3章の7節、どのように私たちに見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことをしなかったし、人のパンをタダで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示したのです。私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。ですから働いてないと食べるものがなくなるわけですから、他の人のところに行って厄介になるわけですよね。でもそれが負担になって困っているわけで、そういう人に対しては食べるなと命じ、また来ても食べなくなったら働かなければいけない状況になってくるわけで、そのように命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。ですからこれはパウロの単なる命じていることではなく、主ご自身の御心でもあるわけです。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。パウロは彼らに模範を示すために自分の手で働きました。彼は手に職を持ってて、ご存知のように天幕作りの職人でしたね。誰にも負担をかけまいと彼らの町においては昼も夜も働いたということ。イエス様もそうでした。イエス様は交渉外を始められる前は大工として働いておられたわけです。当時の大工っていうのは農耕器具を作ったりするわけですね。ですからイエス様の例え話には首引きの話が出てきたり、あるいは種まきの話が出てきたり、このみんなが知っているような日常のことを通してイエス様は大切な真理を教えられました。と同時に当時の家っていうのは石造りの家でしたので、石大工でもあったわけですね。それからしてイエス様の手がどんなに力強かったかっていうのを想像するのは難しくないと思います。あのペテロ、大男のペテロが漁師で沈んで溺れそうになった時に、イエス様は彼の手をさっと引き上げることのできる、それほどたくましい手であった。男の手っていうのはこういう手であるっていうのがイエス様の手だったことでしょうね。弟子たちはどうでした？ペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブは漁師でした。マタイは酒税人でした。他の弟子たちもそれぞれ仕事を持ってました。でイエス様が彼らをフルタイムの働き人として召したのは、彼らが仕事をしている最中であったわけです。旧約聖書の人物はどうでしたか？私たちは水曜日木曜日モーセの生涯を学んでます。で彼はイスラエルの民を200万人エジプトからの奴隷から解放した人物です。40歳まで王宮で彼は育ち、最高の学問を教え込まれました。で神様がご自分の民をエジプトから解放するために彼を用いたわけですが、この世の学問では神は用いなかった。パウロは自分でやろうとして失敗をし、アラノに行くわけですが、神様が彼を訓練なさるわけです。神様の神学校は 荒野でした。荒野でモーセは内側から整えられていくわけです。今まで積み重ねた彼のキャリアが神のために使われるわけではなく、神の方法でそれは用いられなければならなかったわけですね。彼は何をするんですか。40年間朝から晩まで毎日同じこと、めいめい言う羊たちを彼は養ったわけです。その後80歳になった時、神の時が来て、神の方法で彼は用いられて、神の民が奴隷から解放されたわけですね。ダビデはどうでした。ダビデもイスラエルの偉大な王でした。彼も少年時代から羊を飼うものでした。このように神の御心は神から与えられた仕事に身を入れることです。しかしテサロニケの教会の人たちの中には仕事をしない人たちがいたわけです。彼らは再臨が近いからと熱狂的になって仕事を辞めてしまい、落ち着かない生活をしていたわけですね。それで教会の人たちにもいろいろと負担をかけてしまうわけです。でそればかりではなく、外の人たちに対しても証しになっていなかったわけですよね。信仰ない方々が私たちクリスチャンを見るときに、どれだけ聖書を知っているかというのではなく、私たちがどういう人であるかしか見ないわけですね。どのような生活ぶりであるかという。信仰ない方々は神を知りませんし、聖書も知りませんし、聖書を読んだことがないわけです。しかし聖書を読んだことがなくても、私たちの生活ぶりを見て、私たちがどういう人かを見て、ああ聖書がどのようなものなのかって、彼らが信じているものがどういうものであるかっていうのを見て、身でもって彼らを理解していくわけです。すなわち神を知った私たちがどのような生活をしているかで、彼らも聖書に関心を持ち、キリストに関心を持って知るようになるわけで、私たちも以前は全く聖書に関心ないし、神に関心ないし、教会に関心なかったわけですが、教会行ってた友達を通して誘われて、ああこの人が言うんだったら行ってみようかな、それで聖書を自分で学ぶようになって、本当に聖書は真実な神の言葉だと分かり、イエス・キリストが誠に救い主であり主であることを聖書を通して理解し、私たちも人を通してもはやキリストを知るのではなく、個人的にイエス・キリストを体験していったわけですよね。そのような中から私たちも救われて、今は主を愛するものに変えられていったわけです。神の恵みを知ったからです。ですからパウロの手紙は全てこれをしなさいっていうことから全てないわけですよね。実行することから進めているわけではなく、彼の書き出しはいつも神に感謝をし、神の恵みがどれだけ祝福にあふれたものであるか、私たちがどれだけ祝福ある立場にキリストイエスにあって入れられたのか、神に許されているのか、神に愛されているのか、そのような神の恵みを彼はいつも最初に書いていくわけです。でその恵みを先に知って、そしてその恵みに応答して、具体的にじゃあ恵みを知った者はどのように歩んで神を喜ばすべきかを彼は書くわけで、この手紙においても全くそうですね。3章まで彼はずっとそのことを書き、そして私たちが今学んでいる4章からはどのような生活をして神を喜ばすべきかを彼は書いているわけで、神の御心は私たちが清く生きることであるという。世の中は道徳的に性的に乱れてますが、私たちはその中から救われて清く生きるように、テサロニケの人たちがそのような誘惑の多い中に あったわけですが、パウロはそのことを励ましたわけですね。清く生きるように。特にそういう誘惑が多かったわけです。そして先ほど学んだように互いに愛し合うように、もう書くことがないほど実行してますが、さらにますますそうするように、そして今学んだように落ち着いた生活をするように、そのために仕事に身を入れなさいとパウロは勧めています。御霊の助けによって私たちも聖書の教えていることを実行して、神の栄光を表すものと、御霊の助けによってそのことをさせてもらいましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちを闇から光の中に、あなたの交わりの中に入れてくださりありがとうございます。滅びから命の中に、あなたの愛の中に入れてくださりありがとうございます。どうぞ私たちがいつもあなたの恵みにとどまり、あなたの愛の中にとどまっていることができますように。そしてあなたの愛に応答し、あなたの恵みに応答し、どのようにして歩んであなたを喜ばすべきか、私たちが御霊の助けによってそのことをしていくことができますように。どうぞ聖霊様が私たちのうちに御言葉を持っていつも教え、私たちを満たし、主の御心を行うことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。